桜川マキシム。2020年4月22日水曜日ですね。昨日はですね、久々に会社に出社しないといけないという要件があったので、リモートワークではなくオフィスの方で仕事をしておりましたので、更新ができておりませんでした。というわけで、このジャスト5ミニッツも第3回目でございますけれどもね、妙に、寒い日が続いておりますが、アメリカの原油もね、なんかもうすごいことになっててびっくりしますね。マイナスですって、マイナス。ね。これね、決算をね、せなあかんタイミングなんで、やれ、空売り、空買いなんかしている人が、原油価格に振り回されてる結果、こういうことになっておるという状況でございますけどもね。先日もうちの放送内に登場していただきました、陳さんの方でもですね、言っておられたことなんですけど。何が辛いって先物買いしてて、このまま決算を迎えると、現物の原油が届けられて大変になるというですね。もう何の施設も持たないのに、その投機目的だけで、参加してる人がですね、急にお家にバレルで原油が来るのすごい楽しそうという。逆に空売りしてる人は、自分の手元には原油が一切なくてもお届けしなくてはならなくなるというですね。まあ、この辺ちょっとなかなか、ひどい状態になっておるなというところですが、その一方、私が何をしてたかというと、ちょっと前にですね、アマゾンに対しての文句を言っていた回でも申し上げておりました。漫画ですね。前田敬司歌舞伎旅3巻を読むという。もう完全にその、劉慶一郎作品は全部読むという義理だけで読んでる漫画なんですけれども、今回の第3巻はなんとですね、意外なことにですね、もう本当に義理でしか読めなくなるというですね。まあ、おそらくこれ、この出口正人さんいう人、原哲夫さんのお弟子さん筋っていうことになると思うんですけど、ね、まあ、原哲夫は漫画が上手かったんだなと思わせる出来というところでですね、なかなか辛いもんがあるなと。一応ですね、ちゃんと過去の文脈に乗っかってるんですよ。野牛兵庫之助とかが出てきてですね。で、野牛兵庫之助はあれ、原哲夫がまだ書いてる頃の、左近に出てきたんやったかな？ちょっと影武者徳川家康が打ち切られて、で、その後、なんかこう、ちょっと独自路線でやってみますみたいな形でやってたのの最後ぐらいに、一応原作にあるエピソードの流れで野牛兵庫之助出てきてたのと、割と同じ世界線上のデザインにはなってるんですけども、なんでしょうね、原哲夫作品とかのちょっとコミカルに描くっていうのが行き過ぎる感。シリアスな作風じゃないですか。なんかギャグが薄ら寒いというね。なんかそれが北斗の拳の、なんかこう雑魚キャラみたいなやつがちょっとおちゃらけてるとかやったらまだ許せるんですけど、野牛兵庫之助ですからね。結構剣客なんかでも最強扱いされる人なわけですよ。だからまあまあまあ、この前田敬司歌舞伎旅の中でも、割とキリッとしてる時は強いみたいなキャラクターなんですけど、なんかね、なんか雑いんですよね。漫画がね。その辺行くと、徳弘正也先生は時代劇でもうまいな、面白いな、と思うわけです。ただまあ、売れないので。なんですか、続編もなかなか出ないと。ね、もっこり半兵衛も結局、あれで終わりなんかな？めちゃくちゃ面白いんですけどね。なんかストーンって終わっちゃいましたね。黄門様も終わっちゃいましたしね。なのでまあまあね、ちゃんと完結してる作品としては、徳弘正也先生ではおすすめはですね、ヴァンパイア全10巻なので、まあ皆さんはそちらの方を読んでいただければと思います。前田敬司歌舞伎旅は読まなくても大丈夫です。はい、というわけで、じゃ、桜川マキシムでは公式 LINE アカウントやオープンチャットをご用意しております。ウェブサイト sgmx.info からご参加ください。また番組独自のサブスクリプションサービスを開始しております。月額300円からで会員様限定の音声を配信しております。会員様ごとに発行の RSS フィードからポッドキャストとして限定コンテンツをお聞きいただくこともできます。ぜひともご参加のほどよろしくお願いいたします。